トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。お昼のひととき、富山県内の市町村長の皆さんの話の中からいいね富山を感じてもらいたいとの思いでこの番組をお送りしています。私が市町村長を訪ねお聞きするのは最近の話題や動き、そしてこの時期の祭りやイベントなど、自分が住んでいない町でも同じ県内の町としての魅力を再発見していただければと思います。今日は財政健全化に取り組む魚津市の村椿明市長です。財政健全化の中での夢のある町づくりについて聞きました。トップインタビューいいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市は貯金にあたる基金を取り崩して財源不足を補う予算編成が続いてきました。このためその改善をと財政健全化計画を作成し、議会や市民に説明して実施に移そうとしています。その財政健全化には節約も必要ですが、希望が持てる政策に取り組みながらの健全化でなければならないでしょう。来年度から5カ年計画の財政健全化計画が始まりますけれども、その概要とですね、市長としての今のお気持ちからお聞かせいただけますか。
はい、魚津市は、ここ最近小学校の統合ですとか、地方創生に全力で取り組んできたわけです。その結果、基金を崩してこれらの事業を進めるということをやってきましたので、基金の残高が、かなり減ってしまったと。
貯金ですね。
そうです、そうです、はい、でやはり今後何か、災害ですとか不測のことが生じたときに対応できるように、5カ年間で基金を、10億ぐらい戻していこうというふうなことがこの計画の柱になっています。それをしっかりと実現させて、持続可能な財政運営というふうなものを実現していきたいと思います。
そうした財政健全化の中でのこれからの施政運営はということになりますが。
そうですね、やはり将来に向かってこの魚津市、すごくコンパクトな地域の中に山や川や海といった多様な自然に恵まれた地域ですので、子どもを育てたり生活をするのには本当に素晴らしい地域だと思いますので、そういった魚津の魅力をしっかりとアピールして街づくりを進める、そういったことを柱にやっていきたいと思います。
夢のある街づくりですか、
ね、そうですね、はい、
早速ですね、明るい話題も入ってきてますよね。ミラージュランドに新しい遊具を導入すると。
はい、なんといってもミラージュランドは富山県で唯一の遊園地ですので、その魅力を、さらに、こうパワーアップして、大勢の、子どもたちやファミリーに来てもらおうということで、大型遊具今2種類ですけれど、整備をしていこうということになっています。一つは、バイキングってご存知でしょうか。大きな船がこう振り子みたいに出る、そういったものと、もう一つは小さい子どもさんを対象にしたアラビアンメリーという、そういった遊具、この2種類をこの冬の間に整備をして、来年の春から、オープンできるように計画をしています。
ミラージュランドはもう38年目になるそうですね。
そうですね、50年目指してアミューズメント楽しめる場を、魚津に、 もっともっとこう育てていくということでやっていきたいと思います。
それが市のにぎわい作りにもつながりますか。
そうですね、はい、いろんなあの人たちが魚津を訪れる、まあ、そういったきっかけになると思いますので、ぜひ、そういう取り組みをやっていきたいと思います。
それからあの新しい施策も始まると。
そうですね、あの今労災病院の方が産婦人科のお医者さんが任命体制になっているんですけれど、女性の健康づくりをもっともっと応援していこうという取り組みを始めています。この9月からも女性の専門外来を始めたり、ママを応援するための母乳外来も、まあ、スタートしています。
まあ、あの財政再建が始まる中ではありますが、将来を見据えた政策にも注目していきたいと思います。財政健全化の中でも県内では本格的な遊園地というミラージュランドの整備は魚津市の魅力を高め、にぎわいづくりにもつながります。そして厳しい財政状況から分娩や産前産後ケアの施設は見送られたものの、魚津市の富山労災病院での女性の健康づくり応援体制の整備は将来を見据えた政策といえ、新たな取り組みにも期待したいと思います。トップインタビュー、いいね富山。魚津市の村椿市長に小山健一が聞いています。財政再建の中で工夫された夢のある街づくり、さまざまな分野で見ることができます。財政健全化の一方でですね、さまざまな成果も出ている、また新しい動きも出てきているようなんですが、まずふるさと納税。
はい、あのふるさと納税は8月末の時点で昨年と比べて件数で 3.6 倍、金額で2倍強に増えています。
これはなぜでしょうかね。
それはあのやはり返礼品の数を増やして品揃えを充実させたことと、あと申し込みの受付のサイトを1個から5個に増やしたということが大きいと思います。
新しい動きでは地域おこし企業人の受け入れ始まってますね。
はい、JTB さんの方からあの専門家の方を来ていただきまして、今のインバウンドの取り組みを強化をしてもらっています。
いわゆる海外からの観光客をいかに受け入れるかと。
そうですね、はい、あの海外の方に魅力的な、旅行商品、これを魚津の資源を生かして今組み立てると、そういった取り組みを今進めてもらっているところです。はい、
それからあのよくゼロ予算事業ですか、まあ、職員の人件費程度でですね、特別に予算をかけない事業での成果も出てますか。
そうですね、あのこれはやはり民間の皆さんの力をこう生かして、あの市がそれを応援するっていう姿勢だと思うんですけれど、例えば魚津はあの風見りんごが有名なんですけれど、先般、宝酒造さんが魚津のりんごを活用したチューハイを発売をしていただきました。市の方はお金をかけないでそれを PR するとか、そういう形で協力してまあ行こうと思っています。
そういったですねゼロ予算事業、それからですね、前回この番組でお話を聞いたときに魚津市は企業誘致で特にゲーム産業の誘致に取り組むということでした。まずはサテライトオフィスからということをおっしゃっていましたけれども、そのための官民連携による作る魚津プロジェクト、今の状況はどうでしょう。
はい、9月の終わり頃に、魚津ゲームフォーラムというふうなものを開催をしました。あの同時にこれはあの県と高岡市の方も一緒に、富山ゲーマーズデーというイベントをやったんですけれど、ゲームソフトを開発をしたいという若者を対象にしたフォーラムなどを、積極的に展開をしているところです。
まあ、ゲーム開発に関心のある人たちが増えているということですかね。
本当に
あ
の県外からも参加をしていただけるんで、すごく興味関心を持っていただいている取り組みだと思います。
この後魚津産業フェアも開かれますね。
あ、そうですね、産業フェアではフォーラムに参加した皆さんが開発をしたゲームを展示をして体験してもらおうと、そういう取り組みを予定しています。はい、
さて魚津の未来に向かってですね、さまざまな動きも出てきています。町上げプロジェクトですか、こんな活動も始まってますか。
はい、あのこれは魚津商工会所青年部の皆さんと、まあ、市職員の若手が、まあ、要は連携をして自分たちの町の魅力を高めたり、新しい取り組みを進めるのにどんなようなことが考えられるかを一緒に考えていこうという取り組みです。
市もですね、第5次総合計画に着手されてますか。
はい、あのスタートしています。今年来年の2カ年をかけて策定していこうと という予定にしています。
財政健全化を進めながらですね、将来に向けた魚寿司作りも進むと言っていいでしょうね。
はい、しっかりと、将来に向けてプランを作って、もうみんなでこの町を元気にしていくと、そういった取り組みにしていきたいと思います。
はい、富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長に話を聞いています。この後魚津市では大きなイベントが控えています。この時期魚津を訪れるきっかけになるようなイベントがあれば紹介いただけますか。
ちょうどいいイベントがあります。はい、10月の19、20日の両日、これは産業フェアなんですけれど、まるまる魚津、こういった大きなイベントがあります。
その産業フェアには例 の, ゲームの成果も出てくるんですね。
そうです、そうです。ですね、市内の、事業者さんがアリソドームの方でいろんな商品の出展をして、それを市民の皆さんに楽しんでもらうっていうイベントです。魚津は海、山、いろんな食の魅力があるんですけれど、魚津の食の魅力を体験してもらうということで、海の駅蜃気楼の方で食のイベントもございます。
アリソドームと海の駅蜃気楼で、丸々魚津ということになりますかな。
そうですね、食べ物から事業者さんの商品まで丸々味わってもらうと、そういったイベントです。
なんか産業観光ツアーもあると。
あ、そうですね、はい、産業観光の方も力を入れてて、魚津の方はかまぼこだったり、前から産業観光取り組んでるんですけれど、そういったような魚津の産業を知ってもらって味わってもらう、そういったツアーも同時に開催されます。はい、
さて、せっかくそんなことをきっかけに魚津に来たらですね、立ち寄ったらいいよというスポットがあれば。
そうですね、いろいろあるんですけれども、魚津は何といっても、リンゴ、この秋が深まる中、リンゴ畑の中を歩いてもらうっていうのもいいかなと思います。
あ、リンゴ園周り、魚津市内28ほどあるそうですね。
そうです、そうです、はい、皆さん庭先販売で、リンゴ園の軒先でリンゴをこう販売していらっしゃいますので、ぜひ、そういったところも立ち寄っていただければと思います。
それから水族館でですね、新たな展示も始まると。
はい、今年 の春先に、富山湾でリュウグウノツカイがたくさんあって話題になりましたけれど、最大のものを剥製にして魚津水族館でも見てもらおうと、そういった取り組みが始まります。
世界で最も美しいワンクラブの総会がありますけれども、それに合わせたということですね。
そうですね、はい、そういうタイミングになると思います。
秋はですね、魚津を丸々もうまとめて楽しんでほしいですね。
もう全部丸々魚津を楽しんでいただきたいと思います。
特に丸々魚津をキャッチフレーズに、今月19、20日に繰り広げられる魚津産業フェアは、改めて魚津を訪れるいいきっかけになりそうです。そこではゲーム産業の誘致を目指す取り組みの一端も見ることができそうです。まずはサテライトオフィスの一日も早い誘致実現に期待します。今日は財政再建に取り組む中でも夢のあるまちづくりを進める魚津市の村椿明市長に聞きました。トップインタビュー、いいね富山。来週は小矢部市の桜井盛雄市長に、独自の産業観光など観光振興について聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき電設の提供でお送りしました。